はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問2つですね。で、両方とも留置権関係の問題ということになります。で、まず小問1ですけれども、小問1何を聞かれているかと言いますと、C の請求が認められるかということですね。じゃあ C の請求って何だということになりますが、それはその前の段落のところにね、書いてありますよね。C は B に対して公と地の明け渡しを求めているということになりますから、公と地の明け渡し請求と。これは請求はね、もうだから特定されてますよね。あとは法的根拠、要件効果というふうに考えていけばよくて。で、それからね、今度 B 側ですよね。B 側。これの反論という形になるんだけれども、ただ、もう今回ね、もうそこ特定されてるんだよね。B は留置権の成立を主張して明け渡しを拒んでるっていうふうにありますからね。だから、まあ留置権の成立要件検討していけばいいということになります。ね。で、まずその C の請求ですね。C の請求のその法的な根拠。これはまあ当然所有権の取得ということになるでしょう。今は二重譲渡のね、関係にあって、で、C が登記を備えていて、しかも C は善意ですからね。まあどんな立場に立っても C が勝つということになります。まあ判例はそもそもね、単純悪意者保護するっていうような見解ですけど、仮に単純悪意者もね、これは保護の対象を外していくっていうふうなね、そういうふうな考え方。まあ背信的悪意者はね、当然保護の対象じゃないんだけど、単純悪意者も保護の対象から外すっていうね、考え方に立っても、まあどの考え方であっても C が勝ちますよね。はい。だから C は今 B に対して請求しているということになります。で、これに対して B が留置権の成立を主張しているということだけども、留置権を、ね、成立するためには非担保債権がないとダメですね。じゃあその非担保債権何かということになりますけれども、これは A に対して、まあ、債務不履行に基づく損害賠償請求ですね。これ、することができるでしょう。具体的に言うとやっぱり履行不能になるでしょうね。その移転登記っていうようなものをもう C にされていて、で、C が勝つわけですから、ね、もう自分にその移転登記するということはできなくなる。だからその時点でも履行不能になる、ね。社会通念上履行不能になって、で、店舗賠償ですね。415条の1項、それから2項1項かな。で、損害賠償請求権。これを取得するという形になりますよね。はい。だからこれを非担保債権にして、留置権の成立を主張していくというふうなね、そういうふうな構造になるのかなということになります。あとは、まあ、留置権の成立要件ね、295条に定めがありますので、チクチクと検討していけば OK ということになります。ね。で、やっぱり問題になってくるのは、その物に関して生じた債権。まあ、牽連性なんていうふうにも言いますけどね、その物に関して生じた債権というふうに言えるかどうかですよね。で、判例によると、こういう二重譲渡事案の場合にはね、否定するというふうにね、そういうふうに判例を言いますからね。だから、まあ今回は、その物に関して生じた債権、ね、この部分で切れてしまって、留置権の成立は認められないと、ね、こういうことになります。まあ、他にね、B に成立、その留置権の成立以外にね、何か反論する理由があればね、まあ、抗弁があれば、まあ、B はそれ言っていくべきでしょうけども、まあ、ないでしょうね、今回はね。はい。ということで C の請求が認められるということになるでしょう。はい。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、小問に行きましょう。で、小問に聞かれているのは、D の請求ということですよね。で、D の請求何ぞやということになりますと、その前の段落にありますが、D から E に対して乙建物の明け渡し請求がされていますので、これということになりますね。で、またここでもね、E の留置権の主張があるということですよね。で、この D のね、請求なんですけれども、まあ、所有権に基づく請求というふうに見ることもできると思いますし、あとは賃貸借契約がありますのでね、この DE 間ですね、賃貸借契約があって、で、今これがですね、債務不履行解除されてるんですよね。賃料不払いということで、債務不履行解除されています。で、そしてその解除というのは有効にされているということを前提にしていいわけですから、だから賃貸借契約のその終了ですね。で、終了に基づいてその目的物を返してくれというふうな、そういう返還義務として起訴づけることもできると思いますね。まあ、どっちでもいいかなと思いますけどね、これはね。はい。で、なので、まあ、D の請求としてはね、これはまあ、所有権で言ってもいいと思いますし、あとは債権的請求、その目的物の返還、その賃貸借契約の終了というものを理由とする目的物の返還義務でもいいと思います。どちらでもいいと思いますけども、いずれにしても認められるということになるでしょう。で、じゃあこの E とね、主張が認められるかどうかと、留置権の成立ね、主張してますけど、これ認められるかって話ですね。で、これについてもやはりね、295条の要件検討というところをやっていく、チクチクやっていくっていう形になるんだけども、やっぱり問題になってくるのは2項の要件ね、占有か不法行為によって始まった場合、これに当たるかどうかという話です。で、直接的には当たらないですよね。直接的には当たりません。もともと賃貸借契約があったわけですからね、直接的に当たらない。しかし、これはその賃貸借契約が解除されて、有効に解除された。その後はまあ単なる不法占拠者になるわけですから。で、その状態で、まあ言うなら必要費ですね。必要費をまあ支出しているということですよね、これはね。これちなみに必要費というふうに認定していいのかなと、有益というよりは必要費でいいんじゃないかなと思うんですよね、これはね。その落ちた建物の屋根の一部が破損しているので、それ修理してるってことだから、まあ、有益よりはね、これは必要費と見るのがまあ適切だと思いますけど、まあ、いずれにしてもね、その費用償還請求権ですよね。費用償還請求権を取得するということになりますね。これを非担保債権にして、その留置権の成立を主張していくってことだけども、それはあくまでも、その解除された後ですよね。解除された後に、 その支出したもの、その必要し償還請求権が成立したものということになりますので、なので295条2項には直接的には当たらないんだけれども、ただ295条2項の累積適用ですよね、これができないんだろうかっていう議論になってくるわけですよね。はい、で判例によると295条2項の累積適用というのもあると。ただまあケースバイケースですね、ケースバイケースで判例はその留置権の、ね、その成立というものを当事者間の公平というのは、ね、実質論に照らして判断していますので、なのでここでも、ね、やはりその実質論に照らして判断していくという必要があるでしょう。ただまあ今回はその、ね、解除されているというようなことを当然認識しているはずなんですね、 E はね。だからこれ悪意者です、ね、E は悪意者だと考えていいと思います。悪意なんで、なので基本的には、ね、295条2項の累積適用を認めるというふうに考えていいかなと思うんですね。まあ、ちょっと争いがあるのは有価質ですね。有価質この場合どうなのかっていうのはちょっと微妙ですよね。これはもうケースバイケースかなと思うんですよね。その当事者間の公平っていうふうな趣旨に照らして実質的に判断していくと、まあケースバイケースかなというふうには思いますけどね。ただまあ悪意者の場合は基本的にはもうね、その成立、留置権の成立認める必要はないと思いますからね、これはね。はい。まあ一応ね、その判例のその調査官の解説なんかを見ると、例外的に、非常に例外的なんだけども、悪意者であっても保護すべき場合があるんじゃないか。つまり留置権の成立の主張をね、認める必要がある。まあ、言い方を変えれば295条2項の累積適用を否定するっていうね、そういうふうな場合があるんじゃないかっていうふうに書かれてますけども、まあ基本的にあんまないと思います、これはね。はい。いいですかね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。でまず証文の1ですけども、まずその C の請求としてはですね、さっき言った所有権取得していて、でこれが、ね、その B に優先するというふうなことになりますので、その点は、まあ、あっさり書いていただいていいのかなというふうに思います、ね、なので、まあ、これは、ね、特に議論はないかなと思います。177条でも明らかということですよね。でそれに対して B が留置権の成立を主張して、明け渡しを拒んでいるんだけれども、まず非担保債権何かということですよね。非担保債権、非担保債権としてはですね、これは履行不能になった所有権移転義務とか、あとは登記名義の移転義務ですね。まあ、一応そのね、引き渡し自体もされてますけど、これ取られちゃいますんでね、取られちゃいますんで、なので、まあ、移転登記もできない、引き渡しもできないと、そういうふうな状況になる。ね、まあ、移転登記だけでもいいと思いますけどね、移転登記はできなくなるのは明らかですから、ね。で、それが履行不能になってますよというところで、ね、履行不能で損害賠償請求と、履行に代わる損害賠償請求、担保、店舗賠償ですね。これがまあ非担保債権になるでしょうということになります。あとは要件検討ですよね。でここのまあ書き方はまあ任意かなというふうには思っていて、っていうのは何かっていうと、これ一個一個ね、まあ、要件検討してますけれども、どうせ切れちゃうんですよね、これね。ここでいくとその2つ目の要件ね、その物に関して生じた債権、ここでもう要件切っちゃいますので成立否定するんですよね、どうせね。だから他の要件検討してもあんまり意味がないね。あら、まあ、その、成立を肯定するんだったらね、他の要件も一個一個まあ検討して当てはめてあげる必要はあるのかなと思いますけども、否定する場合はね、どっかの要件切っちゃえばそれでおしまいですから、ね。だからまあ、書かなくてもいいのかなって気がします、ここはね。どっちでもいいのかなと思います。だから例えばそうですね、まあ、この問題はそんなに大したこと聞いてないんであれですけども、本番のね、問題とかだと結構書くこといっぱいありますから、その場合ね、ぐちゃぐちゃ検討するのがちょっと嫌だなっていうことであればね、もうその、直接的に問題になる要件だけをバシッと検討して、そこ切って、ね、留置権の成立は認められないっていうふうに書いてもいいと思います。ね、まあ、いずれにしても中心的なのはその2つ目の要件ということになりますから、ね、ここですよね、ここをしっかり検討してください。まあ、ここはもう論書を、ね、貼って当てはめでいいと思いますけどね、はい。まあ、典型的な事案ですしね。で次に証文2ですけども、一応ね、D の E に対する請求は、これは債権的請求というふうに構成しておきました。賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還義務という形で構成しましたけども、まあ、別に物件的請求でもいいですよ、これはね。ただまあ、結局ね、まあ、これ要件実質論やると分かるんですけど、主張反論の構造って変わんないんですよね、あんまりね。どういうことかっていうと、所有権に基づく請求をしますよね。でそれに対して E が賃借権の公文を出すんですよ、普通ね。でそれに対していやいや、その賃借権はもうすでに消えてるでしょうと、賃貸借契約終了してるからね、消えてるでしょうというふうに言ってきて、今言ったような、ね、結局再反論くらいまでいくのかな。でも結局やってること同じなんだよね、それはね。でそのまあ賃借権消えてるよねっていうふうに言った後に、まあ、そうだとしても留置権主張するっていうふうな形になってきますから、結局変わんないんだよね、あんまりね。はい、まあ、ちょっとすいません、今の話は要件実論でやってください。要件実論やったらね、その今言った物件的請求と債権的請求の攻撃防御の構造がどうなるかっていうのをね、やりますからね。はい。で、ちょっと話を戻しまして、留置権の成立を主張しているけれども、これどうなのかっていうことでね、要件検討をしていくわけです。で、今回はですね、一応その要件ね、295条1項2項の要件、それぞれ普通にストレートに当てはめていくと認められるかなっていうことになってくる。ね、まあ、特にさっき言ったように295条2項に引っかかりそうなんだけど、別に占有が不法行為って始まったわけじゃないよね、これはね。途中から不法行為になっただけですから、不法行為によって始まったわけじゃない。当初は適法だったわけですよね。だから295条の要件、全部これクリアするに見えるんですよね。留置権成立に見えるわけですよ。ただって言って、 途中から不法占有になっている、その場合に295条2項類推定許できないかっていうような形で論証を張っていけばいいのかなというふうに思いますね。はい、で今回はさっき言ったようにその悪意者ですから、まあ、当事者間の公平っていうふうな、ね、ところに照らして考えたときに、まあ、基本的にはですね、やはり留置権の成立は認めるべきじゃないかなと思います。ね、まあ、判例のその調査官解説によるとね、まあ、例外的に悪意でも保護してあげる必要がある場合あるんじゃないかって書かれてますけど、まあ、本当に例外的な場合だと思いますね、そこはね。まあ、実際本試験で、ね、出てくるときはおそらくもしその辺ねゴリゴリ検討させたいんだったら多分その問題にいろいろ書いてあると思いますね。事実がいっぱい上がってると思いますからその辺当てはめてあればね、まあ、結論どっちでもいいっていう形になるのかなと思いますけどね。はい、ということでした。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。